今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はルカの福音書第12章49節から53節、ルカの福音書第12章49節から53節。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたならとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けなければならないバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は二人か三人か二人に、二人が三人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。今日のこの箇所を読んで、キリスト教に関わってしまったら大変なことになるんだろうかと思われた方はいるでしょうか。それはこの近年ですね、日本をこの約20年間騒がしてきているカルト的破壊宗教であるとか、そういったようなものが社会を騒がせ、そして家族関係をめちゃくちゃにし、というようなことがあったためにですね、こういう言葉を聞いたときに大丈夫なのかなと思うことがあるかもしれない。しかしそうではありません。今日の話を聞くとそうでないということがすごくよくわかると思います。ですから、そのことをね、そのことは最後の方に話しますので、ぜひよく聞いていただきたいと思います。イエス様は、私は火を地上に投げ入れるために来たと言われました。そしてその火が燃え上がるために自ら十字架にかけられて死ぬとまで言われたのであります。イエス様がその全存在をかけて成し遂げようとなさり、成し遂げられたことがこの地に天の火を投げ込むことであったのです。先週私たちは35節のところからですね、腰に帯を締め明かりを灯していなさいというイエス様の言葉を読みました。イエス様が言われるのは、私はもう一度この地にやってくる、いつも人に仕え神に仕えていなさい、いつも明かりを灯して待っていなさいということです。そしてそれに続く今日の箇所で、私は火をこの地に投げ込むために来たとおっしゃっていること、この二つのことは無関係ではありません。なぜか、火を灯して待っていようと言われたイエス様が、私は火をこの地に投じるために来たのだとおっしゃっているからです。明かりを灯して待っていなさいと言われた明かりの火は、イエス様が私たちの中に投げ込まれる火そのものを意味しているからです。自分自身が義務感に駆られて、あるいは罰せられることを恐れて、一生懸命信仰の火を守り続けようというのではないのです。そのような火、自分の一生懸命の火というのは、この地を照らすことはありません。イエス様が投げ込まれる天の火、それは私たちの存在を燃やす、燃え上がる喜びの火であります。そのような火を燃やし続けようとおっしゃっている。イエス様は天の火を地に投げ込むために来たとおっしゃいました。地と聖書が言うとき、それは土の塵で作られたアダム、すなわち人を意味します。創世記に、神は人を大地の塵で形作り、その花に命の息を吹き込まれた。 そこで人は生きたものとなったとあります。また神様が人を土で作られたことから、聖書はですね、神様と人との関係を陶器師、焼き物を焼く陶器師、陶器師と粘土との関係になぞらえて語っています。イザヤ書にはこのように書いてあります。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものですと告白しています。またエレミア書にはこのように書いてあります。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で作成中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。その時、私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にあると預言者エレミアを通して主は語られたのであります。旧約聖書の中では、神様が陶器師として人を形作られるということが語られています。見ての中で私たちを握り、身思いのままに私たちを作り変えることができるという希望が語られているのです。罪深い私たちが、その罪深いままではなくて、神様が求められる、神様が作ろうとしておられる姿を私たちの中に作ってくださることができる。私たちの粘土である私たちは神様の御手の中にあると、そのような希望が語られています。しかし粘土のままでは器になりません。その中に水をためることはできないのです。食べ物をそこに盛ることはできないのです。火が入らなければ陶器は完成しないのであります。しかし一度粘土に火が入ると、硬い磁器や陶器に変わる。化学的な組成もその性質もすっかり変わり、全く別物となるのであります。イエス様は、私はこの地に火を投ずるために来たとおっしゃった。この地に火を投げれるために来たとおっしゃいました。土の器である私たちに天の火を入れることによって、私たちを全く別物に作り変える、神の子として完成させるために来たとイエス様はおっしゃっているのであります。洗礼者ヨハネはイエス様を聖霊と火によって私たちをバプテスマする方、聖霊と火によって私たちをすっぽり包み込む方、私たちを聖霊と火の中に沈める方だとおっしゃいまし、紹介しました。聖霊と火というのは別々のものを指しているのではありません。聖霊と火というのは同じものを指します。聖霊というのは神の火です。イエス様は私たちを聖霊の火でバプテスマ、すっぽりちょっと包む、その中に私たちを浸すためにやってこられたのです。しかし聖霊の火によるバプテスマは、イエス様がご自分を十字架の上に捧げることなしにはなし得ない、神の御業の、神の子の御業でありました。イエス様はこの地上を歩いておられた時、ペテロをはじめとする弟子たちを愛し尽くされました。彼らのために祈り尽くされました。しかしどんなに彼らを愛し、彼らのために祈っても、彼らに聖霊の火が注がれることはなかったのです。イエス様ご自身が十字架に血を流し、死んでよみがえり、天に帰った後、自ら聖霊として彼らのところにやってくること以外に、ペテロをはじめとする弟子たちに聖霊の火が下ることはなかった。ペテロたちが聖霊を体験することはなかったのです。ペテロたちにとどまらず、私たち全人類に聖霊の火が注がれることはなかったのです。 聖霊の火が人類に注がれるということは、神の御子イエス様の中に満ちていた聖霊が十字架と復活という出来事によって解放されて初めて可能となったことであります。天と地というのは断絶したものだったんです。そこに交わることはなかった。預言者たちの言葉を通して天の火花が地上に散らされることはあったけれども、天と地が一つとなることは旧約の時代にはなかったのです。しかしイエス様の十字架によって天と地が結ばれたんです。イエス様の十字架と復活によってそれまで別々のものであった天と地が一つのものとなった。天に満ちていた聖霊の火、聖霊の喜びが地に住む人間に下されるようになったのは、まさにこのイエス様の十字架と復活の御業によるものでありました。主イエスの十字架は天と地をつなぐ接点であります。だからイエス様言われたんです。私には受けなければいけない十字架のバプテスマがあると。これがなければこの地上に火が下されることはないのだとイエス様はおっしゃったのであります。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたならとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けなければならないバプテスマがある。それが成し遂げられるまではどんなに苦しい思いをすることだろうと言われました。イエス様が十字架という地獄の苦しみを受けられた。それは私たちに聖霊の火を注ぎ、私たちを聖霊によってバプテスマし、この土くれの粘土の器を神の子という尊い器に作り変え完成させるためでありました。イエス様の十字架と復活によって天と地が一つになった。それがペンテコステ、聖霊降臨という出来事であったのです。ペンテコステの朝、弟子たちが集まって祈っていた時、突然聖霊が天からやってきました。使徒の働きの2章1節から4節にこのように書いてあります。五旬節、ペンテコステの日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。人を恐れていたペテロ、自分がイエス様の仲間だということができずにイエス様を否定していたペテロが聖霊を受け立ち上がり語り始めたのです。黙っていることができない喜び、燃え上がる炎がうちに燃え上がり、彼は語りました。イエスこそ神の御子である、メシアである。このイエスの名以外に人が信じて救われるべき名は人類に与えられていないと彼は宣言いたしました。語ってやまない命と喜びがペテロのうちに満ち溢れたのです。聖霊の火のバプテスマを受けるということは私たちの存在を根底から作り変えることです。頑張って神の子らしく生きるということではありません。祈りの中に自己陶酔するということでもないのです。イエス様の光に照らされ、イエス様の光にすっぽりと包まれ、この存在そのものが燃え上がる喜び、灼熱の喜びに包まれることを言うのです。それは一時的な感情としての喜びではありません。存在そのものが喜びとなる。私は10年ほど前から始めたメルマガによる聖書のメッセージでずっとですね、一貫して語り続けてきたことがあります。それはこのキリストの平和教会でも語り続けてきたことでありますけれども、それは基本的に3つですね、3つのことをずっと語り続けてきています。 神様は決して私たちを見捨てないということ、それから謙遜にこそ悪魔の力を打ち破る力があるということ、これイエス様の謙遜によって悪魔の力が打ち滅ぼされた、私たちも謙遜であろうという話ですね。それから3つ目がですね、神様が私たちに与えてくださる神の子の尊厳は、私たちを取り巻く状況や私たちの内的な状況によっては左右されることはないということです。この神の子の尊厳こそ決して動くことなく私たちの存在を燃やし続けるイエス様の喜びであります。この3つ目のポイントこそ聖霊の火が私たちの実存を作り変えた結果、聖霊が私たちの中にやってきてくださったから、私たちはどんな状況の中にあっても神の子の尊厳を失うことなく輝いて生きていくことができるのです。私たちは状況の奴隷になるために生まれたのでありません。創造されたのでありません。状況がどんなに苦しくても、そこに喜びを持って神様を見上げていく自由を与えられるために創造されたのであります。もう何度も話していますが、私は大学生の時、信仰を持つということがどのようなことかわからなくなりました。実際にはそれ以前から分かってなかったんです、本当は。しかし大学生の時にそれを自分が本当には知らないということ、知っていたと思っていたことが自分自身を救う力となっていないという事実に私は直面して、私は絶望しました。体も心も病み、私は倒れました。私のそのような状態を知り、祈ってくれていた人がいて、私は礼拝に戻りましたが、私は信仰を回復する力も、回復することも、生きる力を得ることもできずにいました。そんな時、水上温泉で私が以前属していた教団の聖会が、大きな集会が開かれて、私は行きました。何か特に何か期待していたわけじゃなかったんですね。まあ数ヶ月前から礼拝にも戻っていたし、まあ、礼拝にも戻っているんだったら、まあ行かなきゃいけないかなと思って行ったぐらいの気持ち、本当にそのぐらいの気持ちでしかなかった。出発の前日からですね、39度ほどの熱がまた出まして、私は熱冷ましを飲みながら電車に乗って、その大きな集会に行きました。しかしその2日目の夜の男性の集会で、当時東京で伝道していた高橋先生という先生が私の上に手を置いて一言祈ってくださった。天のお父様、どうぞこの兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださった。その時、圧倒的なイエス様の光が私を照らし、私を覆いました。火の釜の中に入れられた粘土の器が自分自身も赤々と燃えるように、そしてその火と一つになるように、イエス・キリストの火と自分の存在が一つとなるというような、そういう経験を私はしたのです。この罪に汚れた私の細胞の体の細胞の一つ一つにもイエス様の十字架の血が注がれ清められていく、細胞の一つ一つがよみがえっていくということが分かりました。そして胸にあった2つの病気がその場で消えてなくなったのが分かったのです。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるというヨハネの第一の手紙一章七節の言葉が、私の存在の真ん中で大金の響きのように響き渡りました。私は聖霊の火によって全く新しいものと作り変えられたのです。その時に与えられた燃え上がる喜びは一時的なものではありませんでした。あの時から今まで変わることなく私のうちに燃え続けているのです。その後いろいろな失敗もありました。しかしこの喜びは私のうちから取り去られることはありませんでした。罪の誘惑もありました。しかし 踏みとどまることができた。それは罪を犯したら神様からの罰を受けるという恐怖心があったから踏みとどまったのではありませんでした。私のうちに聖霊の喜びがあったからです。イエス様の御顔を見上げるときに私の中に満ちあふれる光がいつもいつも注がれるからです。その注がれる光によって私の内側にある喜びが回復してくる。大きな大きな喜びがいつも私のうちにあった。これが私を導いてくれたのです。聖書は神様が私たちに与えられた神の子の実存、神の子の尊厳を脅かすことができるものは何もないと宣言しています。私たちは状況の奴隷ではありません。どんな状況の中にあっても決して動くことのない神の子の尊厳が満たされる。状況によって左右されることのない満ちあふれる喜び、燃え上がる喜びがこの存在の中に満ちるのであります。これはイエス様お約束になり十字架と復活によって達成なさったこと、弟子たちが経験したことであり弟子たちによって伝えられたこととして聖書の中に記されていますけれども、私自身も経験したことです。あのイエス様との出会い、聖霊の日の経験から30年以上が経ちますけれども、イエス様の日は変わることなく私のうちで燃え続け、心の闇を照らし続けているのであります。パスカルという有名な数学者、哲学者、自然科学者が16世紀フランスにいました。パスカルはすでに10代ですいくつもの数学の定理を証明して数学者、もう10代でですよ10代でも数学者としての名声を獲得していたというほどの天才でした。20歳前半でキリスト教の信仰に目覚めますけれども、お父さんが亡くなり妹のジャックリーヌが修道院に入って自分一人が取り残されてしまったという喪失感を味わったそうです。彼は有名な学者でありましたから社交界でもてはやされていました。しかし彼はそこにある社交界にある偽りに嫌気がさして、社交界を離れ神様を求めようとしました。求めました。本当に必死で求めたと言います。しかしどんなに頑張っても神を見出すことはできませんでした。彼は絶望の中にあるとき、自分の努力と頑張りが尽き果てたとき、イエス様ご自身が彼のそばにやってきて、彼は火の夜と呼ばれる経験をします。その時のことを彼は書きつけ、その夜のことを彼は書きつけて、そして上着の襟にですね、それを縫い込んで、彼は一生それを肌身離さず持っていたと言われています。それはこのように書かれていた言葉はこういう言葉であります。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者や学者の神にあらず、確実、感激、歓喜、平安、イエス・キリストの神、我が神、すなわち汝の神は我が神なり、イエス様が父なる神様と呼んでいた神様こそ私の神様だと彼は告白しています。神以外この世及び一切のものの忘却、神は福音に示されたる道によりてのみ見出される人間の魂の偉大さよ、正しき父よ、下に世は汝を知らずされど我は汝を知れり、歓喜の涙、我神より離れおりぬ、我が神を我を捨てたもうや、願わくは我神より永遠に離れざらんことをと彼は告白しました。哲学者や学者の神ではない、彼自身が哲学者学者であったのです。しかし 哲学者や学者が努力して見出そうとしたが、学問によっては見出すことができなかった神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、聖書の中に現れた神、この神が自分に現れたとき、それは火のような経験だったと彼は言っています。確実、確実、感激、歓喜、平安、歓喜、歓喜、歓喜、歓喜、歓喜の涙と彼は告白しました。聖書が喜びというとき、それは人間が持つ喜怒哀楽といった感情としての喜びを意味しているのではありません。外的状況、内的状況のいかんに左右されない喜びという実態があるのです。天の中に満ちている喜びが私たちの中に降り注いでくる。その時に私たちは喜ぶものとなるのです。ダビデは歌いました。あなたは私の荒野の時、喜びを着せてくださいましたと。人間の感情としての喜びでない、神様が着せてくださる喜びがあります。イエス様は十字架にかけられる前夜、何度も喜びについてお語りになりました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだ。あなた方にも今は悲しみがありますが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありませんとイエス様は約束しておられます。まさにもう間もなく捕らえられ、あと数時間後には捕らえられ、明日には十字架にかけられることが分かっている、そういう状況であります。苦しくないわけがありません。辛くないわけがないのです。しかし確かにイエス様ご自身、どんなに苦しい思いをするだろうかとルカの福音書で語っておられるように、本当に苦しい状況の中にあった。しかしそのような苦しみの中にあっても、イエス様の中には私の喜びという実態が満ち溢れていたのです。そして言われます。私の喜びがあなた方の中にあり、あなた方の喜びが満ち溢れるためだ。その喜びをあなた方から奪い去るものはないとおっしゃいました。これこそイエス様がその全存在をかけてこの地に、私たち一人の中に投げ込まれた天の火であったのです。この火に触れられ、この火に燃やされるとき、私たちの存在は質的な変化を遂げます。それまでの自分とは全く違ったものとなる。周囲の人たちと自分が全く違ったものになったことが分かるのです。イエス様がこの日によって家族の中にさえ分裂や分離が起こるとおっしゃっているのは、このことを意味します。キリストの日によって新しいものとされると、これまでと考え方が違ってくるのです。これまで価値があると思っていたもの、例えば金に価値があると思っていたところが、本当に価値があるものは金ではないということが分かるようになってくる。イエス・キリストを最も大切にするようになることと、場合によっては家族の言うことを聞かないこともある。イエス様の声を聞くからです。イエス様は言われました。私の羊は私の声を聞き分けると。しかしこれは破壊的カルト宗教などで問題となるマインドコントロールではありません。マインドコントロールというのは、脅迫と恐れによって人を支配し、理性的な判断ができないように人の心を縛り、教団や指導者に服従させることです。しかしイエス様の火は私たちに自由を得させる神の力です。この満ちあふれる喜びの火が燃え上がるときに、私たちの知性はさえ渡るのです。さえ渡るのです。そして真理と偽りとを見分けることができるようになります。人や集団に依存しない 独立した精神が与えられ、確固とした子として、個人として一人の子として互いに愛し合い、互いに使い合う真実の愛が私たちの間に生き始めるのであります。自分が周囲の人や家族と違った存在になったことで、キーの目で見られることもあるかもしれません。何を大切にして生きるかということで、意見のぶつかり合いが生じることもあるでしょう。しかし、私たちがイエス様の日、イエス様の喜びに生きることによって、周囲の人たちもまたイエス様の光を受け、イエス様に出会う機会を与えられていくのであります。イエス様の日はペンテコステの時に弟子たちに下りましたけれども、一度燃え尽きた火は決して誰にも消すことはできず、次々と燃え上がり、ついに私たちのところにまでやってきたのです。私は火をこの地に投げ込むためにやってきた。この火がすでに燃えていたならと、どんなに願っていることだろう。しかし私には受けなければならない十字架のバプテスマがある。それを成し遂げるまではどんなに苦しい思いをするだろう。イエス様がその実存をかけて願い、成し遂げようとなさっていることは、その火を私たちの存在の中に投げ込むことです。私たちの存在を火のように燃やすことなのです。私たちもこれを求め祈っていこうではありませんか。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちはあなたの御手の中にある粘土であります。土くれです。御心のままに作り変えてください。そしてあなたの火の釜の中に私たちを入れてください。あなたの火で私たちを焼いてください。土の器が釜の中で火となり、陶器となり磁器となるように、私たちは新しいものと作り変え、あなたの御用に用いていただけるような器としてくださいますように、あなたの御姿を表すものとしてくださいますよう心からお願いいたします。どうか弱い私たちを支え、どんな状況の中にあっても決して揺らぐことのないあなたの神のこの実存、あなたの喜びを私たちのうちに固く据えてくださいますように心からお願いいたします。感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。